け方ライス。皆様こんにちは。パーソナリティの酒カタリストあゆここと山口あゆこと申します。この番組は日本酒を醸す酒蔵の方、飲食の方、観光業の方などをお呼びして楽しい語らいを醸し出すことで皆様の活動を応援する30分番組です。よろしくお付き合いください。もう梅雨時真っ最中って感じですよね。雨もたまにだったらいいんですけども、毎日続くとかなり嫌になってしまいますよね。もう特に我が家の中でも北向きの普段使っていない部屋っていうのがあるんですけども、それが鬼門で、結構心がけて晴れた日に換気してるんですけど、どうしても湿気が溜まってしまって、もう梅雨時にはジメッとしてカビ生えんかなって結構毎年ドキドキするんですけども、もちろんね、雨の楽しみっていうのももちろんあるわけでして、アジサイの色がね日々変化することですとかね、あとやっぱり緑がね一雨ごとに濃くなっていくとか、青もみじがみずみずしいとか、いろいろあるんですけども、それでもああカラッと晴れたお天気が恋しいなと思ってしまうような今日この頃ですね。とはいえやっぱり雨続きの湿気を含んだ空気に冷えた日本酒と冷やしトマトですとか、あと冷えた、よく冷えた薬味のたくさんかかったナスニシンみたいな夏野菜に出汁を含めて冷やしたようなあてって最高ですよね。私はやっぱり夏に飲む生酒ってやつが大好きで、でそういう楽しみが梅雨時には待ってるなと思うので、それはそれで自分を機嫌よく保つ一つの方法なのかなと思っております。さて今日はそんな時にクイッと飲みたくなるお酒を自らの手で醸しておられる酒蔵の方をお呼びしております。丁寧な小仕込みで作られたお酒が近年評価されている滋賀の奥倉本さんです。ね、実はこの番組で酒蔵の方をお呼びするのは初めてなんですよね。栄えある酒蔵の方第1回ということで、ゲストに富鶴ブランドで知られております越智酒造中村明子さんをゲストにお迎えいたします。富鶴の奥様でいらっしゃって、ご自身も聞き酒師の資格をお持ちです。もうとっても素敵な方なので、もういろいろとお伺いできるのが楽しみなんですけれども、お楽しみになさってくださいね。当番組ではメッセージやご感想ご質問お待ちしております。夢の種放送局関西チャンネル酒カタライズ番組ホームページのコメント欄からぜひどしどしコメントくださいませ。また酒カタリスト Facebook ページからもコメントできます。酒カタリストで検索していただいて、そちらのページからメッセージください。お待ちしております。それでは酒カタライススタートです。ゆっくりリラックスしながらお楽しみください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。それではここからのパートは本日のゲストの越智酒造中村明子さんをお迎えします。中村さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずは簡単に自己紹介の方お願いできますでしょうか。
はい、私滋賀の愛荘町にございます越智酒造の若女将になります中村明子と申します。よろしくお願いいたします、
ね、聞き酒師もお持ちということで、で実際にご自分でも作りに携わられるんですよね。
あ、はい、そうです、
ね、で愛荘町というと実は昭和の時代から生きておられる方は実はあまりあれどこだっけってなる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、はい、畑荘町と言ったところ でずっと畑荘のお酒として親しまれてきた、そういうお酒ですよね。
あ、その通りです、ね、
創業が
明治2年になります、はい、
で富鶴 富鶴って言っちゃいけないんですよね。
そうなんです。
富鶴
になります。
濁らない、
はい、
でなんかあの焼肉屋さんの名前が出てきてしまうみたいなことをおっしゃっておられましたけども、はい、富鶴でぜひお願いしたいんですけども、
お願いいたします。
豊かトムという字に鳥の鶴という漢字なんですけれども、このお名前の由来ですが、実はいくつか説がある。
はい、2つほどございまして、一つ目は先々代、まあ、おばさまと言ってますけれども、お富婆さんという方がいらっしゃって、その方の富をつけて富鶴だって言われています。でそのなぜお富婆さんの富を使ったかということになるんですけれども、実は当初作り酒屋をしていた場所がですね、鉄分を含む水をどうも出すようになってしまったっていうのをいち早く発見したのがお富婆さんで、かつその今度はどこに酒蔵を作りましょうっていうところで、まあ今の畑庄町内ですけれども、今の野々目という場所を見つけ出したのもお富婆さんであるということで、そのお富婆さんに対して深い敬意を込めて、いろいろあったブランドがあったんですけれども、一つ富鶴っていうブランドにしたっていうのも聞いています。
ね、大事なことですよね。やっぱり鉄分が含む、ね、お水だといいお酒できないですもんね。
そうですね、
本当に大事なことをされたってことですよね。
そうなんですよ。その当時でよくそういうのを見つけられたっていうのがまずすごいのと、そのまた水を、いい水を見つけられたというところがまたすごい、今に至るまでその水がコンコンと湧き出てるわけですから、そういう意味でもすごくありがたいお方だと思ってます。はい、
そうですね。だからおとみさんという方が、
はい、
そこに移されたということで富鶴という説と、はい、もう一つあるんですよね。
はい、そうです。もう一つがですね、そのトムという字が、まあ、要は富士山のトムだろうということで、富士山に飛ぶ鶴をイメージして、まあ、要はお酒作りは常に毎年が1年生と呼ばれる難しいものではあるんですけれども、いずれ日本一を目指そうという心意気で美味しいお酒を作り続けようという意図もあるんじゃないかと。
富士山と、まあ、鶴もね、縁起がいい鳥ですもんね。
はい、
富士山の富士の富から来ているんじゃないかという、はい、どちらにしてもとてもいいお名前ですよね。
ありがとうございます。
でこちらのお酒なんですけれども、
はい、
鈴鹿山脈の伏流水をご使用されている。
はい、そうです。鈴鹿山系の伏流水を使わせていただいております。
どんなお酒になります？
そうですね、まろやかな、軟水なのでまろやかな味になりまして、味の膨らみのある味なんていうんですね、口当たりのまろやかさかといって、まろやかすぎずすきっと辛口だというお酒になってまいります。
なんか女酒になるっていう風にね、ご主人の哲夫さんが、倉本さんですね、がおっしゃっておられたのがとっても印象的だったんですけども、
はい、
やっぱりその柔らかい口当たりのお酒になるということですよね。
そうですね、やはりお水がきれいな軟水というのもありまして、どうしても辛く作ったつもりでも、もう柔らかい女酒になってくるというお酒ですね。はい、
で秋子さんご自身は、はい、実は越川の方ではなく、もうちょっと南の方の滋賀県の南の方の方だったという。
あ、そうです。はい、もともと滋賀の出身ではあるんですけれども、もっと南の方の安っていうところだったんです、ところで生まれてはいないんですけど育ったわけですが、
で実は IT エンジニアであ
った
と。
そうですね、
というふうにお伺いしてびっくりしたんですけども。
なんですよ、大学卒業してからもうその頃はIT エンジニアになるというのが、まあ、特に夢でしたので、もうずっとそこからずっと IT エンジニアをしてまいりました。はい、
何年ぐらい IT エンジニアをされたんですか？
23年ですね。
すごいですね。でもご結婚されて、
はい、
全く畑の違う酒造りというところに入っていかれるわけですけれども、そこに対してなんていうかな、ドキドキしたりとかの不安とかおありになりました？
いや、どちらかというとワクワクしました。っていうのも実は私大学が理学部の生物学科専攻でして、そういった微生物というものに対してすごい興味があったんですね。というのもあって、生物っていうのに、まあ、ピンとくるものもあり、 そういった世界に入れる、携われるっていうのはワクワクしかなかったですね。
なんかいいですよね、それってね。本当に生き物の作るものとしてのお酒を本当に愛しておられるんだなっていうのが伝わってきますけれども、で、ここでいつもね、
はい、
なんか大変やったんじゃないですかっていうようなことをお伺いして、その素人考えにやっぱりそのお酒づく IT エンジニアさんからお酒作りに入るってのは大変やったん違うかなと思ってお伺いしたら、実はいやそんなことないよとおっしゃられて楽しかったよとおっしゃられて、そうなんですよね。
そうなんですよ。もう生物学科の時代からもう本当にもうそういったいろんな生物関係の機器とか扱って白衣を着てやってた、そのいい思い出しかなかったのが、もう実際に今のこの23年後にまたこうできるという、その、うんうん、なんて言うんでしょうね、お酒作りっていうのに関しては、まあ、そう分析といったようなこともあって、そういう白衣を使っての、まあ、そういった作業もあり、かつ微生物といったものに対してまた微生物に会えるっていうその喜びとあり、
もう会えるっていう、
そうですね、
微生物に会える、
そうですよ、
も
う
お友達のような、菌は友達のような感じですね。
そうですね、もう本当にもう身近な、愛してやまないお友達のような、お友達ともっともっと近いかも、子供のような親族のような、いいですね、そんな感じですね。
そうか、うん、その富鶴さんではもともと南部杜氏さんがいらっしゃったんですよね。
あ、そうですね、本当に一番初めは実は福井のぬか杜氏さんで、その次に南部杜氏になって、そう南部杜氏の方がずっと、うんうん、またこの方も愛情の深い方で、はい、
やっぱり人に恵まれるっていうことはやっぱりご人徳でいらっしゃるんですよ ね、 やっぱね、
そうだと思います。主人の人徳だと思うんですよ ね、
本当素晴らしいです。もうお目にかかったんですが、本当に柔らかいお話し方をされる方でね、本当にあ、この方がお酒を醸しているんだっていうことで、やっぱり味も柔らかくなるんだなっていうふうに思いますね。
ありがとうございます。そうですよね。
で、南部杜氏さんというと、はい、やっぱりちょっと酸がちょっと低めで割と軽やかなお酒を作る杜氏さんですよね、
はい、
で、でも現在は中村哲夫さんご主人が醸しておられる、ここのなんていうかな、変遷といいますか、なぜご自分で蔵元杜氏さんになられようと思ったのかよのような経緯をお聞かせいただけると。
そうですね、まあこじ込みっていうのもあり、どんどん杜氏と蔵人杜氏1人蔵人1人っていう形でずっと作ってきており、うん、となると人手が足らないので、主人哲夫と私も関わるっていうのが続いてはいてたんですね、うん、でそれをずっと続けていても数年経ち、もうそろそろ杜氏の方ももう技術も身についてきたから、とりあえずちょっと独り立ちしてみなされということで今回来たと。ただこちらとしてはもうずっと杜氏が来てくださるというふうな気持ちでいたので、まあもうびっくりした。だけども杜氏が、信頼している杜氏が言ってくれたんだったらできるんだろうという、恐る恐る一歩一歩踏み出したような、そんな経緯ですね、はい、ね、
ですからその杜氏の方に、今までおられた杜氏に、
はい、
ね、作り方を学びながら、
うん、
ご自分たちで美味しいお酒を引き継いでいこうっていう、そういうことですよね。
おっしゃる通りです、はい、ね、
やっぱそれは大変やったんとちゃいますか。
そうですね、そういう意味ではやってみて初めて分かる杜氏の凄さですね。杜氏も言ってましたけども、単純にお酒っていうのは水と麹とお米でできるんやと思ったけど、そうじゃなかったよっておっしゃってたのが、やってみたら、私たちが実際にやってみたらやっぱりその通り、そんなんじゃ簡単なものではないというのがよく分かり、その中でこんな大変な思いをしながら、こんなうまくお酒ができるんだろうかっていうこのプレッシャーと戦いながら、もうずっと我々の富鶴を作ってくれたと思うと、ただただ頭が下がる、感謝だなと思いましたね。
本当に素晴らしいことで、そこに外部的な評価もついてきたんですよね。
そうですね、はい、
なんか外部的な評価についてちょっと教えていただけますか。どんな賞とかいっぱいいただいてるじゃないですか。
そうなんです、はい、もうそうですね、この去年ぐらいから立て続けに海外の方の賞をいただくようになりまして、それまでも まあ、日本の方で全国新酒鑑評会というところで大吟醸が入賞する南部当時の事情鑑評会でも優等賞を取るという状況は続いてたんですけれども、去年ぐらいから海外の方で特にフランスの方で評価をいただくような賞をいただくようなことになりました。
ね、本当それも素晴らしいお話なんですけども、この海外での受賞につながるお話というのはちょっと後半部分でちょっと私からもご説明させていただきながらお話しさせていただけたらなと思います。後半に続きます。酒語らずジングル挟んで後半です。夢の種放送局大阪スタジオからお送りしております酒カタライズ、ここからは後半です。後半は中村さんの今後の夢、またなぜこんな素晴らしい賞をゲットできるような素晴らしいお酒ができていったのかみたいな、そこの話もお伺いしつつ未来につながるお話を聞いていきたいと思います。で、先ほどちょっとお話に出たんですけれども、2つ、まあ、大きく言って2つ海外の賞を取っておられるんですけれども、1つがフェミナリーズ世界ワインコンクールという、ここの賞を2020年ですか2021年に取っておられる、はい、でこのフェミナリーズ世界ワインコンクールというのは世界中から女性ソムリエさんとか女性醸造家さんとかそういった方たちが集まってブラインドテイスティングで評価する、そういった女性のためのコンテストなんですね。で、日本酒部門というのは実は新しくて2020年から創設されたということになります。そちらの2021年ですね、2021年度の熟成酒部門で見事賞をお取りになったということで、瑞雲純米大吟醸が金賞をお取りになりました、はい、で、あともう一つクラマスターというね、コンテストがありまして、こちらもフランスのコンテストでして、こちらは2017年から開催されているフランス人のための日本酒コンクールで、審査員の方たちはフランスを中心とするヨーロッパフランスのトップソムリエさんとかバーマンさんとかそういった方たちが審査する、そういったコンテストなんですけれども、こちらのトップに立たれるのがフランスで大変有名なグザビエ・チュイザさんという方と、運営されているのが宮川圭一郎さんという方なんですけれども、こういった2つ大変新進の酒蔵さんが認められるようなそういう賞を2つお取りになったということで、まずフェミナリーズの方が早いんでしたっけ。
あ、そうです、フェミナリーズの方が早かったです、
ねね、でもフェミナリーズってやっぱりそのポンって出そうと思うようなコンテストではないと思うんですね。なかなかね、まずね、やっぱりちょっとどうしようって思われると思うんですけども、ここにその審査出そうと思われた経緯っていうのを教えていただけたらと思います。
はい、実は私その聞き酒師しておりますけれども、その中に酒女の会というのがございまして、女性ばかりを集めていろいろと催しをする、いろいろと、まあ、たしなみということかなと思うんですけども、友田先生が中心にされているのがあるんですけれども、そこに入っておりました。で、その方からちょっと出してみませんかというのがある日突然ご連絡入りまして、どんなお酒がまあいいでしょうかってご相談を差し上げたんですね。っていうのも、まあ、そこまで全然賞を見出したこともなかったし出品したこともなかったので、そんなにほど出したことがないのでお聞きしたら、いや熟酒部門だったら、まあ、出品数も少ないしちょっとそこをチャレンジしてみたらどうでしょうって言われまして、じゃあそこでじゃあどんな味ではいいでしょうかっていうので、こうちょっといろいろご相談をしながら出させていただいたのが今回のこの瑞雲になります
ね。え、はい、本当にだから友田明子さんとの出会いがあって、はい、で熟成酒を出してみたらというそこで ぱり金賞ってだってそれでも少ないと言っても何年何十日何十蔵と出しておられるわけでしょう。
おそらくですね。
ね、はい、それが金賞っていうのは本当に素晴らしいんじゃないかと思うんですけども、それ取られた時のお気持ちってどうでした？
ただ驚きました。全くあの今までその海外の賞といったものに対しては縁がなかったので、えっていうのがありましたね。まず驚きました。ただただ驚きました、
は
い、
なんか反響ありました？
やっぱりあの見たよみんな、これからなんて言うんでしょうね、こういった賞を取ったんだねって話とかではもう喜んでもらいましたね。いろんな人が、あ、この賞取ったんだね、見たかったんだよとか言ってわざわざ蔵まで見て見に来てくれた方もいらっしゃったし、そういう意味でもありがたかったです、はい、
でそこの流れからの蔵マスターへの応募だったんですか？
また蔵マスターは別ですね。全く別の、まあ、いろんな話をいろんな方と話をしてると、うん、どうもあの富鶴さんの味というのはヨーロッパの人に好まれるかもしれないということだったので、じゃあちょっとじゃあ試しに出してみましょうかっていうので出してみたっていう軽い気持ちで出しただけなんですね、うん、
でもこれも上位プラチナ賞と審査員賞なんですよね。
そうです
これも素晴らしい成果だと思うんですが、こちらは純米大吟醸酒部門ということですよね。
はい、と純米酒部門ですね。
純米酒部門
両そこに2つ部門に出させていただきました、はい
ね、あとはスペインのコンテスト、
はい、
シンベ、
はい、
CINVE シンベの2021年の純米酒部門でグランオロ、
はい、
あの金賞ですよ ね、
そうですね、
金賞を受賞されたということで、
はい
ね、その時ももう本当にもうトントントントンという感じで賞を取りになって
びっくりなんです。本当にあのこちらとしてはあの狙ってこう言ったらどうなんでしょうってなりますけど、賞を取りたくて出したってわけではなくて、どうなんだろうというこう胸を借りるつもりで出したのが賞を取れた、全くの驚き、全くの感謝、それしかないです。
なんか例えばあここが評価されたんだなっていうような、例えばその審査員の方のコメントとか、うん、そういうのっていただかれました？
あ、はい、あの蔵マスターさんの方はあのもう文面でもいただきましたし、実際にあのパリの方の授賞式にもあの参加させていただいたので、実際にそのウザビエさんからのお言葉も英語でしたけどいただいたので、うん、そういうので大体分かってるんですけれども、うん、もう味が膨らみがあり、またなんかいろんな味がありとても良かったというお話でした。
膨らみと複雑な味が
バランスが良かったようですね。
あのかがなんかまとまっていたということですね。
そうですね、驚いたというような言葉をいただきました ね、 ね、
は
い、
そうですね。実はですね、あのこちらの富鶴純米吟醸の匠生酒というものをこちらで私自身が飲ませていただきまして、いや本当に素晴らしいお酒で、本当にあの先ほどおっしゃられましたその凝縮性ですとか複雑性ですとかとバランスとかっていうのでもう申し分ないと思いました。あのアウトスタンディングっていうそういう評価があるんですけども、素晴らしいっていう評価が下るようなそういったお酒なんですが、この味わいとしては本当によくできたいちご大福をかじっている中にミントの清涼感があるみたいな素晴らしいお酒で、であのいちごとホタテのサラダがもう作って合わせてみたんですが、これがめちゃくちゃあったんですよね。でこれはちょっと私自身が感動したことなので、またフェイスブックページに写真とともにテイスティングコメントとあと料理の写真なんかも載せようと思うんですけども、いや本当にあの甘みのバランスと旨味のバランスが素晴らしくマッチしていたという、でそれはあのグザビエさんもそこのところは多分そういうことなんですよね。
おそらくそうだと思いますね。
いやー素晴らしいですね。でパリでどんなことされました？
パリですか？パリの受賞の時ですか？
はい、
そうですね、
なんか思い出深いことがありました？なんか受賞式で、
あ、受賞式では思い出深かったのはあの、まあ、審査員賞いただいたんですけれども、まず審査員賞というのを取ったかどうかはその場に行かないとわからないと言われたので。
あ、そうなんですか？
そうなんです。だから事前に聞いていたわけでは一切なかったので、審査賞取れましたっていう時にはもう感動したっていうのとか、うん、あとはなんて言うんでしょうね、 やはりパリはなんて言うでしょうね、授賞式の前後に、食事を挟む、授賞式ではあったんですけれども、簡単なこうアペリティヌというんですか、お酒を飲むような機会があり、お酒を飲んで授賞式に臨み、授賞式が終わったらまたお酒を飲むというのとかでも非常に驚いたりもしましたが、
ねえ、本当にね。でもそこでもうヨーロッパに行こうっていう気持ちが、自分たちのお酒でヨーロッパに行こうっていう気持ちがやっぱり生まれたんですね。
そうですね、非常に思いました。もうこういう人たちに喜んでもらえるお酒をもっと作りたい、もっともっとと思いましたね、
そうですよね、だから今後の夢とか目標とか、10年後富津留こうなってたいみたいなことって何かありますか？
そうですね、もう海外ももちろんなんですけれども、まず日本の皆様にもぜひ飲んでいただきたいのが実はありまして、まず8000人の方に、いろんな方に、飲んでいただいて、8000人の方にファンになっていただき、そのうちの半分の3200人の方にちょっとまたさらにいっぱい飲んでいただく形になり、最後の1600人になったら、1600人で1タンク丸々お酒を、1600人のためにお酒を作り、お酒を皆さんと飲み交わすというのが今後のちょっと読みではありますね。
それはもう本当にファンクラブを作るっていうようなことですよね。でも1600人のファンクラブを作って、その方たちのために1タンクっていうとどのぐらいの大きさですか？
だいたい1500リッターぐらいですね。なので4合瓶で1600人分ぐらい、
じゃあそれが1600人の元に渡り、そしていろいろな口コミも世界中に拡散していき、そしてヨーロッパの人たちが、日本の人たちもヨーロッパの人たちも、ああ滋賀の富津留って美味しいよねっていう、そういう、
そうですね、もうぜひヨーロッパの人たち、世界の人たちに、もてしもと滋賀県のこのところで作ってるというのを見に来てほしいぐらいですね。一緒にこうインバウンドも兼ねながらの、で皆さんでもう世界の人みんなで富津留を味わっていただくようになると嬉しいな。
なんか6月10日からまた国境が開くというか、外国の方たちが正式に入ってこられるようになるんですよね。なのでだから放送の時には多分外国の方たちが入ってくる。やっぱ今後インバウンドとかに力を入れていきたいですか？
そうですね、できればそうですね。今回こういうふうな形で夢が広がってますので、特にヨーロッパの方たちとかに日本にも来ていただいてとはやっぱ思ったりします。
そうですよね、まだちょっとその団体客で動くっていうのがちょっとそろそろとウィズコロナでっていうようなことを言ってますけれども、政府の方が言ってますけれども、またそれが、個人でもう本当に越川のガチャンコの電車に乗って、でやってきて飲むみたいなことがね、なんか例えばその越川の食べ物で、なんかこれはおすすめみたいなのありますか？
越川の食べ物としてあるとするなら、山芋、片所の山芋がとても名産なので、その山芋、なんていうんですか、山手芋みたいに粘りが強いものなので、それとの合わせたものだとか、あとはもう一般的ですが、家庭でやはり船寿司を作られること多いので、船寿司、もしくはあとは酒粕を使った酒粕漬け、野菜を使った酒漬けとかがやはりおすすめではあります。
そうですね、お話尽きないんですけども、そろそろエンディングに参りたいと思います。
ライブレディオ夢の種。
酒語らいず、本日は越智酒造中村明子さんをお迎えして、楽しいお時間設けさせていただきました。本当にありがとうございました。本当にお話は尽きないんですけれども、また今後のご活躍お待ちしております。でこちらの情報などはウェブサイトの URL ですとか Facebook ページに様々な情報を載せていきますので、そちらの方をご覧いただけたらと思います。またテイスティングコメントや私の ちょっとしたペアリングのご提案なんかも Facebook ページの方に載せていきたいと思います。そちらの方もチェックしてくださいね。中村さん、本当に本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
酒語ライス、またお耳にかかりましょう。皆様、良い午後をお過ごしくださいませ。お相手は酒語リストこと山口あゆ子でした。さようなら。